ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケイズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中とさんと竹見さんとラジオの前の皆さんと一緒に、このコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。5月14日になりました、
はい、
今日はプロ野球で初めてのナイターが行われた日です。
おー、なるほど。
87年前、1935年シンシナティでメジャーリーグ初のナイターが行われました。
なるほど。
当時は不況の真っ只中ということもあって、経営的にピンチという状態だったプロ野球。そんな中、なんとか観客を呼ぼうとナイトゲームを開催したそうなんですね、でその結果、期待通りの成果を上げたということなんですよ。まあ、知恵を絞った結果がナイターだったんですね、また日本初のナイターはこの13年後の現在の横浜スタジアムの場所にあった球場で行われました。
あ、なるほどね。
このスタジオの近く、ナイターって今普通ですよね、あれ今日はデーゲームかみたいな、ね。さあ、某虎球団のファンが多いこのスタジオなので、今日はというか今年はあまりね、野球の話題に触れない方がいいのかなっていう雰囲気もね、なきにしもあらずですね。竹見さん、
まあまあまあまあ、はい、言い出すとあのキリがないのでね、
はい、ではでは、今日はですね、もう一つあります、
はい、
けん玉の日です。
おお、なるほど。
はい、ね、けん玉っていう言葉聞くのも久しぶりな感じですよね。
あ、でもうちにもありますからね。
ありますか、フラフープもありの、
はい、
けん玉を国際的に普及させようと、グローバルけん玉ネットワークというところが制定したんですよ、今のけん玉の元となる日月ボール。このお日様の日にお月様の月と書いて、この日月ボール、これが登録されたのが1919年の今日5月14日などだそうです。
なるほど。
でけん玉って日本のこの伝統的なものっていう感じしませんか、ね。でとね、田中さんのね、車のね、カーナビも返事をしてくれたんですけどそれがですね、実は世界中で大変古くから遊ばれていたものなんですって、
でも日本のものなであるんでしょ、
一応なんですけど、ただ世界中でなんですって。そう、しかしですね、この日月ボールという今のけん玉の形を作ったのは日本なんですよ、これ形がちょっと違っていたっていうのが世界であって、今のこのけん玉というものができたのがこの日月ボールだということなので、今の一般的なけん玉の形、あの尖った棒がてっぺんにあって、下には小さな受け皿があって、でそして大小のお皿がこう横にあるという4箇所で玉を取る形、で今のけん玉の形を作ったのが日月ボール。でそれ以前はいろんな形があって、1本の棒で上にこう輪っかにお皿、でまたは尖ったものがあって、そして下にお皿という2箇所で玉を受け取るっていう形で、もっと前はなんかシャンパングラスありますよね、なんかあんな形、そうな、飲み口が三角のような、そんなものにこう紐をボールをね、紐で引っ掛けたっていうようなものがあったそうなんです、なんかね、それがどんどん進化して今の形に日月ボールが作り上げたというんですね、でこれ日本発祥の日月ボール、現在のけん玉の形を作り上げたのはここなので、日本のものといたしましょう、
はい、なるほど。なんかね、こういろんな技があるんだよね。
すごいですよね、
見ててすごいよね、
気持ちいいですけど、ね、できます？
いや、できない、できない、全然できない。
田中さんできそうなんですけど
いや、まあ、できないですよ。あの真ん中の棒に刺すぐらいはできますけど。
あ、立派ですよ、できます、
なんか連続でやんなきゃ意味ないくないですかって。
ああ後ろ横てっぺんみたいな、
まあなんかあんたがったどっこさんみたいな感じでやってる人います、
はいはいはいはい、
あんたがったどっこさん、うん、えもしもしカメ
ラに合わせてやるん
ですよそれあれなんじゃないその地域ごとに違うんじゃない
そうですね、なんかに曲に合わせてやる人います
よ、ね、あ確かに確かに、
うん、でもさあの玉の方を持ってさふってやってこうね逆にサクッと刺すやつとかすごいよね
すごいあれすごい確かに何回もやるんですけど絶対爪やるんですよ、ね、すっごいっそうずっごい痛かった
、うん、結果やってるんだ
できなかったこのけん玉ですね、あの広島県在住だったエグサさんという方が考案したそうなんですよ。
おー、そうなんだ。
今の形そうエグサさんちゃんとお名前も残っていて、うん、すごいですよね。で今は世界でもアルファベットでけん玉で通るんですって、
うん
ね、すき焼きみたいなもんです
よ ね、うん、まあでもそう思うとやっぱ日本のものなんだね、日本発祥のものっていうことで、もう
すっかり日本のものにしちゃってますね
いやいいじゃないですか
今のけん玉を作ったのは日本なので、
はいはい、
昔のけん玉らしきものは世界中にあったということで、
まあまあちょっと分かりやすい遊びというかね、うん、で子どもたちが気楽にというか手頃に遊べそうなものだもんね、
う
ん、
そう私たちの時代はけん玉1個買うにもお小遣いいっぱい貯めてだったんですけど、うん、今100均にありますよね。
100均舐めちゃダメよ、うん、
すごいですよね、
何でもあるから今
本当ですよね、うん、500円くらいのものもありますけど、うん、ほぼほぼ100円ですよね、はい、
老眼鏡だって100円で買えるんだ
から。今ね私の手元にルーペがあるんですけど何故かはあまり考えないでください、ルーペがあるんですけどこれも100円、
はい、
すっごいですよね、うん、この鈴も100円セリア、
いやそれはわかるよ、
わかりましたお世話になってます、はい、以上田中アートの今日はこんな日でした。さあお待たせしました、アーティストの紹介に参りましょう。田中アートさん、
はい、ですね、今週もですね5月の28日にワンマンライブを控えておりますザ・マミーローズの紹介したいと思います。
はい、うん、
いいバンドですね。
そうね本当にね、歌もねうまくてねいいよね、
うん、そうですね、もうだいぶエンターテインメントに優れた最高のバンドですね、
うん、6曲入りのサード EP からまた今日も1曲聴かせていただけるんですね。
はい、
では曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください、ザ・マミーローズでキッシュ。
ザ・マミーローズでキッシュでした、
はい。まあ、こういうね軽快なブルースナンバー大好きなんですよ私。いいよね、
かっこいいですね、
うん、
笠置静子さんみたいな雰囲気歌い方
また持ってきましたね、
よいわんわだなと思って。あ、
なるほどね、
令和のよいわんわいや、やっぱりこの声すごいです ね、
うん、ね、
かっこいい。
メンバーどれぐらいなの、年齢は。
年齢どうなんだろう、ちょっと年齢は分かんないですけど、そんなに年いってるわけじゃなくて、
うんうん、ツイッターとかの写真を見るとね、うん、そんなにこう、はい、言ってる感じもないから、
うん、明らかに私たちよりは若い。
いや、そりゃそう
ですよ。
どんな音楽を聴いて今まで来たんだろうって思うくらいいろんな要素がありますね。
もう本当に音楽みんな好きなんだろうなってすごい感じましたし、うん、それぞれ の楽器とかもすごい好きなんだなっていう感じがよく出てるバンドですね、
うん、今のね音楽シーンの中だとやっぱりほらこういう感じのバンド少ないから。
そうですね、
うん、すごいやっぱ頑張ってほしいよね、うん、
ですね、なんていうの良き頃のって感じを今の子たちがいい形でやってるような感じがしますけどね、
うん、
懐かしい昭和の雰囲気もね、はい、今日の曲は入ってましたしね、うん、来週も楽しみです。
はい、
またこのザ・マミーローズ今月28日にケーズドリームでワンマンライブを行います。詳しいスケジュールはケーズドリームのホームページチェックしてみてください。田中アートさん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お、いつもとちょっとお声が違うように感じる。
うん、うん、
あ、そうなんです。ちょっと僕が今風邪やらかしてまして。
あらま、鼻声
完全に鼻声ですね。他全然大丈夫なんですけど鼻がちょっとどうしても。
あ、辛いね。
そうっすね。
あ、じゃあいつもとちょっと雰囲気の違う小池店長と今週も参りましょう。
はい、
さあさあ、今回も渋谷クラブクロールではまだライブはやっていないけれども、いつか店長が出てほしいというアーティスト2組探してくださったんですよね。
はい、
じゃあ今週も1組ずつ紹介お願いします。
はい、一組目はアンフェアルールというバンドでございます。
うん、
まあ、岡山県初の3ピースバンドですね。本当に僕の大好物な3ピースバンドではあるんですけども、
ね、これがね、まあ、群馬だったらもっと良かった、は
い、そうですねっていうところで、まあ、ボーカルの子が、まあ、女の子で、っていうところもあるんですけども、まあ、ジャンル的には割と普通さんなのはこうギターロックみたいなところあるんですが、ポスト、夜逃げとかテトラとかそういうこういわゆるガールズシーンをちょっと背負って立つんじゃないかなっていう、ちょっといろいろ期待値も込めながら、とてもこうクオリティも高いので、うん、ぜひ、皆さんにも聞いてほしいなと思います。
うん、では曲紹介をお願いします。
はい、アンフェアルールで気づいてほしいです。どうぞ。
ールールで気づいてほしいでした。
はい、いやもう若いっていいよね。
そうですね、本当にそういう若さもすごいにじみ出ていますもんね。
ね、は
い、
でまだあの曲もさ短くてさ、
はい、
なんかこう言ったらあれだけど、あの難しいことも してないから、
はい、
なんか潔いよね。
そうですね、なんかそういったところも、まあ、変なし3ピースもなんか踏まえてみたいなところも僕も好きではあるんですけど、
ね、うん、
まあでもこう楽曲的にもなんですかね、こうライブハウスシーンもすごくこう感じるというか、なんか現場至上主義みたいなところもちょっと感じるので、なんか勝手にシンパシーを覚えてはいますね。
あー、ね、うん、ボーカルギターな三羽さんのこのちょっと投げた感じの歌い方がすごくいいですよね。ずーっと聞いてたいって、
うん、
ちょっと前になっちゃうんですけど、ロードオブメジャーの女性バージョンみたいな、気持ちいいって、なんかスポーツのアニメが合いそうな感じがしますよね、うん、
なるほどね、
いいバンド、うん、一組目アンフェアルールでした。さあ続いても小池店長にクラブクロールではまだ一回もライブはやっていないけど、いつか出演してほしいというアーティストの紹介をお願いします。
はい、続きましては目から鱗というバンドでございます。
うん、
このバンド、まだなんと高校生の、っていう若いバンドではあるんですが、まあ、実際メンバーは2人で活動してまして、ライブはこうサポートメンバーを加えて、まあ、4人で活動しているバンドで、まあ、自らこう泣き虫系ロックバンドと、銘打つほど言葉尻だったりとか、ちょっとこう後ろ向きというか、っていうところもありつつ、いわゆるなんですかね、最近でいうエモいみたいな感じなんですかね、なんかそういったところをちゃんと、若いならではのこう感性といいますか、まあ、そこにこう含んだ楽曲だったりするので、正直おじさんにはなんかぶっちゃけぶっ刺さんなかったりするんですけど、今後ちょっとこういうの来そうだなみたいな、こう見つけてしまった感みたいなところはあるかなと思っております。
なるほどね、
はい、
では曲紹介お願いします。
はい、目から鱗でまぶたです。どうぞ。
鱗でまぶたでした。
まだまだね、ちょっと未完成っていう感じだね。
そうですね、はい、
なんか課題はねいっぱいあるけどね、は
い、なんかその、うん、伸びしろみたいなところもこう楽しめるかな。そうそうそうそう、
なんかセンスは感じるよね、
はい、
うん、なるほどなるほど、まあこれからだな、この
そうですね、本当にこれからっていうところではあるかなと思います、うん、ぜひこうバンドシーンがちょっとなかなかね盛り上がってないといいますか、結構やっぱり数も減ってきちゃってる中、頑張ってほしいなって感じですね。
うん、
センスはバンド名から感じますよね。
あ、なるほど。
目から鱗なんですけど、その目が漢字じゃなくてカタカナ、うん、で鱗は漢字なんですけど、そこからしてなんか可愛さを感じる、
うん、
でこの、 あのアーティスト写真がなかったんですね。
で
このツイッターのヘッダーを小池店長が送ってくださったんですけど、そのアニメもお魚だったり海の中のような感じで柔らかくて、このバンドの考えていることがこういうとこからも伝わってきますよね、
うん、
あ、また期待しちゃうバンドですね、
はい、
さあ今週も小池店長に2組紹介していただきました。アーティスト気になった方はライブラッシュのホームページ見てみてください。曲名なども載ってます。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。